人生を豊かにする就活。これからも自分らしく生きるために。今月は就活の特集です。人生のこれまでと今、これからを考え、今後の生き方への思いを明確にする就活は、長寿化や核家族化が進んだ今、特に注目されています。就活について知り、自分のために、そして大切な人のために取り組んでみませんか？問い合わせ、社会福祉課。写真があります。説明。年配のご夫婦がソファーに並んで座り、膝の上に広げたノートを見ています。奥様はノートの一箇所を指で指し示し、ご主人も笑顔でそれを見つめています。説明終わり。過去を振り返り、今を見つめ、この先の人生を考える就活。就活やエンディングノートの書き方などの講座を開催する稲さん。就活についての考え方や進め方、やっておきたいことなど、詳しく話を聞きました。就活カウンセラー協会認定就活講師稲恵美子さん、池子。耳の横で髪を切り揃え、メガネをかけた稲さんの胸から上の写真が添えられています。今の自分に向き合い、生き自宅を考える就活。もしもの時にどうしてほしいか、家族など残された人を困らせないためにはどうすればよいか、そしてこれから自分はどう生きていきたいか。人生100年時代と言われる今、長い人生の中で一度立ち止まって自分と向き合い、自分の思いや希望を整理することが就活です。医療や介護、葬儀にお墓、財産など考えておきたいことは多岐にわたります。それを記録に残しておけば、自分の意思が伝えられなくなったとき、残された人は様々な判断がしやすくなり、本人の希望を尊重できることが心の拠り所にもなります。また、これからやりたいことを考えるために、健康と財産の現状を把握しましょう。介護リスクを回避し、健康寿命を伸ばすことも就活です。就活は死に自宅ではなく、最後まで自分らしくあるための生き自宅とも言えます。就活でやっておきたい7つのこと。1、介護や延命治療の選択。介護が必要になったとき、在宅や施設で過ごしたいなどの希望を。延命治療や緩和ケアの意思表示は必ず。車椅子を押す女性のイラストがあります。2、住まいの就活。相続や売却など、自宅を空き家にしないための対策が必要。家財や物の整理も体力、気力のあるうちに。一軒家のイラストがあります。3. 判断能力がなくなる前の契約。本人に代わって各種事務手続きを行う任意後見契約や死後事務委任契約など、認知症になると契約できません。握手をしている高齢の男性とスーツ姿の若い人のイラストがあります。4. 葬儀・お墓の希望。最近は葬儀の種類も増え、お墓を継承する・しないなど、新しい供養の選択もあります。お墓と遺影のイラストがあります。5. 財産リスト。不動産・預貯金や生命保険、有価証券などの資産を明確に。その上で自分が使うお金と残すお金の整理を。有価証券、預金通帳などのイラストがあります。6. 遺言書を書く。相続トラブル防止には法的効力のある遺言書を残すこと。実質証書遺言は法務局による保管制度もあります。遺言書と書かれた用紙とペンのイラストがあります。7. デジタル就活。パソコンやスマホ、ネットサービスなどの ID やパスワードといった 各種ログイン方法は必ず記録を残して。パソコンとスマートフォンのイラストがあります。ちょっと早いかな？元気な時がスタートライン。死は必ず訪れるものですが、それがいつかはわかりません。だからこそ就活は、元気で判断能力があるうちに始めることが重要です。とはいえ、いざ始めようとしても、何をしてよいかわからない人がほとんどです。そこで、まずはエンディングノートを活用することがおすすめ。就活でやっておきたいことが項目別に記入できる作りになっています。書くことで自分の現状を整理、把握しやすいので、就活への不安を取り除くツールとも言えるでしょう。また、自分の過去を振り返る項目から、これから自分がやりたいことが見えてくることも、エンディングノートの記入がきっかけで自分の夢がはっきりし、女優になる、世界遺産を旅する、などの夢を実現させた人もいます。最近は親に勧めるためにエンディングノートの書き方講座に参加して、就活の大切さに気づき、ノートに記入を始めた40から50代の人も少なくありません。市ではオリジナルの図紙エンディングノートを配布しているので、ぜひ活用してください。エンディングノートはこの後の項目で詳しく紹介しています。100人いれば100通りの就活。人とは比べないで。人はそれぞれ歩んできた道のりは違うもので、誰でも私小説が書けるほどの人生があります。だから、100人いれば100通りの就活があって当たり前。決して他の人と比べず、自分のペースで進めることが、就活をより良いものにするためのコツです。好きなことを楽しく続けるのが、健康長寿の秘訣とも言われています。就活で自分の思いや希望、夢を見つめ直し、これからの人生を自分らしく生きていきましょう。就活、はじめの一歩。エンディングノートを書いてみよう。市では、オリジナルの図紙エンディングノートを用意しています。内容が整理され、より書きやすくなったエンディングノートが、12月から配布されます。ここでは、ノートの内容や書き方について紹介します。机の上に広げたエンディングノートに、鉛筆で記入しようとしている手元の写真があります。エンディングノートとは、自分の思いを自由に書ける就活全体のまとめノート。就活を通して自分の思いや希望と向き合い、記録として残しておくためのエンディングノート。項目別に整理しながら書くことができるので、就活全体をまとめるのに役立ちます。記入した内容に法的拘束力はありません。手紙のように家族に伝えたいことなどを自由に書いてみてください。書き方のヒント。どこから書いても何度書き直しても。書きやすいところから始め、書きたくないところは書かなくても問題ありません。書き上げることが目的ではなく、書くことで自分の人生を考えることが大切です。必要なら何度でも書き直してください。誕生日など見直しのタイミングを決めておくと良いでしょう。書いた後は、大切に保管し、保管場所を家族などに伝えよう。自分や身近な人の個人情報項目もあるので、記入後は場所を決めて、大切に保管してください。また、必要な時にしっかり活用されるように、エンディングノートに記入したことや保管場所を家族など信頼できる人に伝えてください。図紙エンディングノート記入項目。私について、名前や連絡先、思い出、家系図、今の私の状況など。もしもの時、介護や終末期医療、延命治療などの意思表示。財産、大切なもの、 不動産や預貯金、借入金、遺言書の有無、ペット、契約など。葬儀、お墓。葬儀やお墓で決まっていることや自分の希望。連絡先、メッセージ。家族、友人の連絡先とメッセージ。これからやりたいこと。思い出。思い出などの自由記録。配布場所。社会福祉課、高齢介護課、高齢者センター、地域包括支援センター、図書館、沼間小坪込線の各窓口。対象、市内在住の原則65歳以上の人。ID100-4192。私の人生手帳、図紙エンディングノートと書かれたエンディングノートの表紙の写真が添えられています。エンディングノートを記入してみました。以前から就活を始めたいと思っていた藤平さん。図紙エンディングノートを実際に記入してもらい、その感想を聞きました。藤平康子さん、桜山。自分の最後に向き合うことで、今を大切に生きていきたいと実感。両親が遺言書を残していたので、その意思を尊重できた経験があります。自分も子供たちのために希望を残しておきたいと思ってはいましたが、きっかけがなく手つかずになっていました。今回エンディングノートを初めて手に取り、自分の今までの道のりから記入することに驚きました。過去を振り返りながら、いつかは必ず来る自分の最後に向き合う。その思いをノートに記入することで、今の一日一日を大切に生きていきたいという気持ちが生まれました。また、自分が元気なうちに意思をかけることは幸せなことだとも思います。とはいえ、気持ちや状況は変わっていくもの。都度見直し、自分の思いをきちんと残しておけるよう、このエンディングノートを活用していきたいです。赤いブラウスに黒縁のメガネをかけ、微笑んでいる藤平さんの胸から上の写真と、ご自宅の机に向かい、エンディングノートにペンを走らせている写真があります。ピックアップ、就活情報登録、もしもの時に必要な情報を家族や大切な人に伝えます。緊急連絡先や就活に関する情報を市に登録できます。本人が病気や怪我などにより意思表示ができなくなったとき、または亡くなったときにあらかじめ登録された人に必要な情報を伝えます。登録できる情報、緊急連絡先、通院先、エンディングノートや遺言書の保管場所、死後事務委任契約や葬儀などの生前契約、お墓の所在地など。なお、緊急連絡先以外は自由登録です。対象、市内在住の原則65歳以上の人、申し込み問い合わせ、申請書、社会福祉課で配布、市ホームページからも入手か、に記入し、社会福祉課窓口へ、ID100-4191。就活情報登録の仕組みが図で表されています。説明。図左上に、高齢の男性が机に向かい、ペンで紙に記入しているイラスト。本人、就活の情報。と書いてあります。その図から、登録と書かれた右向き矢印があり、矢印の先に市役所の建物のイラスト、情報を保管とあります。市役所から下に向かって相互矢印、それぞれ紹介、回答とあります。矢印の先には、警察、消防、医療機関、福祉事務所と書いてあり、それぞれの建物のイラストがあります。さらに、市役所から斜め左下に向かい相互矢印。 それぞれ紹介、回答とあり、矢印の先には、登録された情報紹介者、家族や大切な人など、と書いてあり、高齢男性の子供世代の年齢の男女のイラストがあります。説明終わり。
自分らしい就活、私の就活ストーリー。お一人様の就活、山崎徳次郎さん、潔。ページ半分の大きさの写真があります。説明。白髪にメガネをかけ、白の T シャツに薄いグレーのカーディガン姿の山崎さんが、書斎の椅子に座り、柔らかな笑顔でエンディングノートを開いて見ています。この写真の右下に正面を向いた笑顔の山崎さんの写真も添えられています。説明終わり。一人になったことで自分ごとになった就活。7年前に妻が他界し、二人の息子とは離れて暮らしているので、一人暮らしに。自分一人になり、就活を意識し始めました。と話す山崎さん。まずは自宅の不動産についての遺言作成を信託銀行にお願いしました。また、もし自宅で倒れても気づいてもらえるように、警備会社の見守りサービスも導入。新聞など、もしもの時はすぐに止めてほしい契約はリストにして、冷蔵庫の扉に貼り付けています。自宅のものや複数あった銀行口座も整理しました。その後、図紙エンディングノートを知り、記入を始めました。就活に関わるすべてのことを、このノートで整理できました。私に何かあった時は、このノートを見てほしいと、息子二人に保管場所を伝えています。今はパソコンを開くにもパスワードが必要な時代。いざという時、家族が困らないように、細かいことも記録に残しておきたいです。また、就活情報登録も利用。市が提供しているサービスを利用しない手はないです、と笑います。住民自治協議会や、図シップ連合会など、様々な活動に参加する山崎さん。特に手話が面白くて、聴覚障害の人に教わっています。また、コーラスグループで歌を歌うことも楽しいです。興味があることに取り組み、充実した日々を過ごしています。写真が2枚あります。写真1。もしもの時、すぐに連絡してほしい契約の連絡先リストは、冷蔵庫扉に貼り付け。説明。冷蔵庫の扉に貼られているメモ用紙を指さしている山崎さんです。写真2。緊急時、ボタンを押すと警備会社が駆けつけてくれる見守りサービス。説明。緊急時に使う器具を両手の手のひらに乗せています。説明終わり。100人いれば100通りある就活。実際に就活を行っている人、また親に就活を勧めた人に話を聞きました。親に勧めた就活。大塚ひろみさん、小坪。ブルーのシャツブラウス姿の大塚さんが、笑顔でカメラの方を見ている写真が添えられています。相手をよく見て適切な距離感で。義理の両親と離れて暮らす大塚さんは、定年のプレゼントとしてエンディングノートを義父に渡しました。義母は会話の中で必要な情報を教えてくれますが、義父は寡黙な人で、人生のことなど重い話を直接話すのは苦手なタイプ。当時多くのテレビ番組で就活が特集されていたので、 休みの日にテレビをよく見る父には、私が詳しく説明するよりもエンディングノートを渡して、テレビを参考にしてみてと伝えた方が良いと考えました、と語ります。就活を進めた時には驚かれたものの、義理の両親との関係性はより良くなったそう。こちらからノートの記載内容などについて深追いはしていません。今までの関係性や性格に応じて、互いに適切な距離を持つことが大切だと思います。写真があります。電話でこまめに連絡を取り合う。大切な情報を伝えられることもあるので、メモを準備。説明。ノートとペンが置かれたテーブルの前に座って、携帯電話で電話をしている大塚さんです。説明終わり。伝えよう、話し合おう、もしもの時のこと。図用地域在宅医療。介護連携相談室室長、大門幸男さん、看護師。大門さんの顔写真が添えられています。自分らしく生きるための話し合い、人生会議。誰もが住み慣れた地域で自分の意思を尊重しながら生きることができる。そのために自分は最後まで何を大切にしたいか。どのような医療や介護を希望するかを考え、家族や医療従事者などとあらかじめ話し合うことを人生会議と言います。すぐに結論が出なくても、気持ちが変わっても、普段の何気ない会話の中でも構いません。繰り返し対話を積み重ねることで、家族など自分を支えてくれる人たちに、自分の希望を理解してもらうことが大切です。その結果、もしも自分の意思が伝えられなくなったとき、本人の希望に沿った医療やケアにつながります。ぜひ自分の思いや希望は周りに伝えていってください。イラストがあります。説明。お医者さんや看護師さんを交えて、二人の男女が話し合いをしている様子です。イラスト説明終わり。支援の現場から、思いや希望を形に残そう。地域包括支援センター職員。三人の職員の人が並んだ写真が添えられています。吹き出しに、ご相談くださいとあります。地域包括支援センターでは、介護や在宅医療など、地域で安心して生活するための相談を幅広く受け付けています。就活についても、家の整理をしたい、介護施設の費用はどれくらいか、など、様々な質問が寄せられます。家族や病院など、本人以外から相談を受けることもありますが、その時本人の思いがわかるエンディングノートなどがあれば、希望に沿った支援が可能になります。就活に、こうあるべきというものはありません。難しく考えずに始めてみることで、自分にとって必要なことが自然とわかります。就活を進める中でわからないことや不安なことが出てきたら、気軽に相談してください。相談先と対象エリアが表になっています。表説明。相談先、東部地域包括支援センター。電話 046-876-6299。対象エリア、桜山3-4-5丁目。35から37番、葉桜団地除く、沼間池子、中部地域包括支援センター、電話 046-872-2480、逗子 桜山、1-2-5丁目、35-37番、葉桜団地のみ、6-9丁目、山の根、新宿、1-3-4丁目、1-5番、2-29-59号を除く、6-38-42号、5丁目、西部地域包括支援センター、電話 046-876-5451、ひさぎ、小坪、新宿4丁目、2-29-59号、6-16番、6-38-42号を除く。表終わり。講座、就活始めてみませんか？就活カウンセラーの稲さん、就活カウンセラー協会認定就活講師が、就活の始め方を伝えます。実際に図紙エンディングノートを書いてみて、あなたの就活を見つけてみましょう。講座の冒頭では、市長による就活体験談を予定しています。講師、稲恵美子さん。日時、1月18日土曜、13時30分から15時。場所、市役所会議室。対象、市内在住者。定員先着40人、申し込み問い合わせ、1月10日までに、1、住所、2、氏名、3、電話番号を、ファクス、E メールで、または社会福祉課窓口へ、メール、houkatsu@city.zushi.lg.jp、ID 100-4192